他にもし、まあ、すでにアート楽しんでる方も含めてですし、全くとっつきづらいっていう人に対しても、なんかこういう楽しみ方があるんじゃないか、何かヒントがあればいただきたいなと思ったんですけど。
もしくは全くその、手ぶらで出くわすっていうのもありだなと思ったのは、はい、先ほど私がその、アウトサイダーと最初に出会った時に、まさにこう、手ぶらで行って、はい、いきなり衝撃を受けるという出会いがどうしたわけですから、一つでもそういう作品と出会ってしまうと、そこから広がっていく部分があります。はい、それこそいろんな作品と、正面衝突を繰り返す中で、はい、衝撃的な出会いがあればですね、必ずそこから広がると思いますから、ランダムにそれを繰り返すということもあっていいと思いますね。なんでかわかんないけど、はい、すごく刺さるという作品であるわけなんですよね。で、そういう作品との出会いが最初の関心のきっかけになるわけで、なんでかわからないけどってのが一番いいわけですよ。多分これこれこういうわけで、この作品は素晴らしいんだろうみたいな感じでは、はい、まあ今一つね、考えも深まりませんけれども。
ね、確かに、見に行かないことには絶対ね、ありえないですからね。まずそのきっかけというか実際そこに触れてみないと。
まあ私もあんまりしょっちゅう言ってるわけじゃないんで、偉そうなこと言えませんけど、はい、やっぱり直に見るっていう、経験っていうのはすごく大きな意味を持っていて、はい、それはさっきも言ったように直に出くわすということにもつながりますから、はい、直接こう出くわしに行くということはすごく大事なことだと思いますけどね。は
い、今、まあ痛み、病、アートそれぞれについて、いろいろ先生にお話がかかってきたんですけども、その斉藤先生が考える、まあ現代の痛み、病とは、っていうところと、それに対して、まあ、アートが果たせる役割が何かあるかっていう、その辺のお考えを聞きたいなと思った。
痛みと病に関して言うと、もうこれは万人が共有するものというふうに考えるところから出発するおかはないと思いますね。
万人が共有するもの。
すべての人が病んでいて、はい。すべての人が痛みを抱えているという前提から出発するおかはないと思いますね。はい、これは私が批評の場合に依拠する精神分析の、はい。立場としてもそうなんですけれども、はい、基本的にその精神分析の立場というのは、はい。人間存在というのは言葉を喋るという能力を持ってしまった時点で、もう無垢な生き物ではいられなくなってしまったと。はい。その病を抱えてしまったという発想が根本にあるわけです。はい。はい、なので、違いがあるとしたら、それは、表面的な適応度の違い。病を持ってるけど、うまくそれを人前で隠して、気がつかないふりをして生きていられるかどうかということが、まず一つあるでしょうし、はい、それからもう一つは、まあ、適応のレベルの違いということがありますよね。はい、それから形式の違いですね。
形式の違い。
形式の違いっていうのは、病にも接触障害とか、対人恐怖とか、はい、いろんなものがありますから、そういう、こう、形の違いってことが当然、出てくるわけで、はい、今は、むしろ発達障害みたいなね、ものが、しばしば言われますけれども、はい、ある意味、その発達障害って言葉がすごく今、前面に出てきたのには、背景があって、はい、おそらくこれも、発達障害の発想自体がそうなんです。発達障害ってものは、人間の発達をスペクトラムといって、はい、もう連続で捉える。連続で捉える。連続というのはつまり、完璧な発達をした人はいないっていうのは大前提になるわけです。
完璧な発達した人はいない。
で、みんなデコボコ抱えていると。発達のいびつさをみんな抱えてるけど、はい、それが不適をもたらすレベルに至った人は発達障害だし、そこそこごまかしてできてる人は、低型発達者、うまくいった人、みたいな違いしかないと。これもある意味、万人が問題を抱えてるという発想ですよね。はい、そういう、こう考え方もあるわけで、だから皆さんが何がしかの問題を抱えてるという前提で考えていかないと、もう立ち行かないという状況になってきてると言っていいと思います。
まあ今先生にその、まあ現代のその病の状況っていうところをちょっとお話伺いましたけども、はい、そこでまあ今度痛みっていうところでいくと、はい、やっぱりその昨年の震災っていうのは、はい、我々にその多くの痛みをもたらしたと思うんですね。で、先生、昨年7月に医師である奥様と共に医療ボランティア、行かれたりとか、はい、あと別のちょっと文献で拝見したんですけど、阪神大震災の時もやはり医療ボランティアで行かれて、いろんな現状、ね、まあ、それこそ痛みっていうのをダイレクトに受けてると思うんですけども、そこで何かアート、広い意味でのアートっていうのは何か実際役立ってたものを見たとか、何か果たせる役割っていうのはあると思われますか？
今のですね、アートのスタイルの中には、はい、でも形式が自由ですから、もうメディアアートとか、はい、もうコミュニケーションそのものをアートにするとか、そういう発想が当たり前になってきてますから、はい、そういった意味では、現地の人々や子供たちを巻き込んで、はい、アート活動をしている人とかですね、私の知り合いのアーティストでもいますけれども、はい、そういう活動がすごく、プラスになっているだろうと思いますし、アーティストも、アート自身も、傷を負いながらですね、はい、心を痛めながらも、そういう活動を通じて、結果的に自分の心を癒す行為につなげているという部分もあるかもしれないと、はい、まあ、いうふうにも思いますね。そういった意味では、まあ、広い意味で関係性、のきっかけとして、関係性を持つきっかけとしてのアートということも、まあ大事なんじゃないかというふうに思いますし、もっと言うと、まあこれ後の話もつながるのかもしれませんけども、はい、アートの持っている一番現象的な機能として、関係性に人を巻き込むという機能が僕はあると思っていて、 特にアウトサイドアウトにはそれは顕著なわけですけれども、はい、実際その作品と関わったり、はい、作者と関わったりすればするほどよくわかるようになってくるという部分であるわけで、うん、
はい、
それは単体、作品単体を鑑賞するのが理想的と言われた、うん、はい、古典的な鑑賞法とは少し違いますけれども、うん、でも私はむしろ一番プリミティブなアートの機能ってのはそっちの方だと思うんですよね。
うん、関係性。
作家と関わったり、うん、作られた状況と関わったり、
はい、
それが作られた時代とかですね、そういったものが分かれば分かるほど、うん、まあ面白く思えてくるとか、はい、それも含めて広い意味での関係性ですけれども、うん、関係性の媒体という意味で、うん、アートっていうのはすごく、最も自由なメディアの一つなんじゃないかなと思っているところはありますね。
最後に、まあ、鑑賞者って言葉もありましたけども、今日のテーマと関係あっても関係なくてもいいんですけども、斉藤先生が今一番注目しているアート、アーティストだったり、なんかこんなのを今後鑑賞してみたいみたいな、なんか今一番アート関係で何か熱いものがあれば教えていただきたいんですけど。
ああ、じゃあ、ちょうどいいので、申し上げますけど、私は、ほうきのぶやさんっていうですね、
はい、
方の作品、多分私が一番、自分で購入してるのは、このほうきさんの作品だと思います、
はい。
どういう作品かってドローイングなんですよね。ドローイング。
はい、
線画なんですよ、
はい。
で、どういう線画かというと、ボールペンを2本持って、
はい、
それでこう、それで描かれた風景画みたいな、はい、なんかうさぎっぽいものがいたり、キャラクターっぽいものがいたりとかですね。何が描かれてよくわからないんです。
はい、
わからないけど、非常に面白い絵を描く方なんですよね、はい。この人ドットの作品も作っていて、ドットの集積体で、なんか抽象的に表現しているという作品もあります。
はい、
で、この間私うっかりですね、気軽にですね、作品注文したらですね、
気軽に。
なんと、縦2メートル、
はい、
横 1.5 メートル、巨大な作品が届いてしまいまして。
すごいですね。よく家に入りましたね。
いやー、これどこ置こうかと思ってですね、まあ、置き場所ないかと思って悩んだんですけど、はい、ちょうど今住んでる家のリビングに、
はい、
無理やり空間を作り出して、
ちょ想像しちゃいます。
この絵を置きましたらですね、はい、これが非常にもう、これもドローイングなんですよ。どういうドローイング？これやっぱ筆2本でこうね、はい、書かれた作品で、やっぱり何が書かれてよくわからないんですけど、はい、その曲線が非常に魅力的なんですよね、やっぱりね。無機的な線じゃなくて、
はい、
人が書いた線。
はい、
しかも、その線が書かれるまでに、これ技巧なんですよ、やっぱり、
はい。
何枚も失敗作を重ねている。でも、写実画じゃないですから、何が失敗かよくわからないですよね。
確かに。
だけど、ご本人はしっくりする線が引けるまで何枚も無駄にして、やっとこれだと思う線が引いたら、作品するそうです。
ご本人にはあるわけですよね。
あるわけです。基準があるわけです。だからまさにこれね、技巧そのものを観察してる感じで、非常に面白いです。やっぱりもっと皆さん買いましょうということをですね、私としては言いたいわけですよね。はい、やっぱり買い支えていかないと、痩せ細っていくという分野でもありますし、やっぱり流通してなんぼっていう部分があるわけですから。
はい、確かに見るっていうところまでしかも、はい、なかなか持てないですもんね、普通は。ただ実際買うこともやっぱり選択肢に入れていくっていう。
はい。
横浜美術館塾のラジオ美術館精神科医の斉藤玉樹先生をお迎えしてお話を伺いました。斉藤先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。